勝美先生ではなく20代のね、のぞくんが与えなさいっていうメッセージをする。いいですね。なんか新しい時代が来たって感じしませんか？皆さんに簡単に与えれる方法一つだけお示しします。日だまりカフェでランチを食べること。皆さん、今月給料上げれるかなと、今朝もね、今月の売り上げをちょっと確認してね、なんとか上げれるかなと思いながら、いつも貧困にあえいでいる皆さん、 NPO 法人を助けるにはランチを食べてくださるだけでもう満たされるし、人も救うことができることをちょっと頭の片隅に覚えていただければ、はい、理事長としては感謝でございます。今日は皆さんに最初に一人の男性をね、ご紹介したいと思いますが、写真見せて、表してくれますか？よく見えるかどうか分かりませんが、この人は民の征服者という名前です。ニムロデではありません。イエス様とお話ししていますね。次の写真が、そうですか。ちょっと暗いですけれども、誰か分かりましたか？この人はユダヤ人で立派な学者です。日本で言えば東大の教授クラスの人で、しかも国会議員。分かりましたね。ニコデモです。地位やお金があっても威張り散らすようなはしたない真似はしません。人生もそろそろ終盤に差し掛かり、満ち足りた人生だと彼は思っていました。でも最近、ニコデマが属している超エリート集団サンヘドリンというユダヤの最高議会が騒がしくなっていたんです。ガリラヤ出身の若いイエスというラビが、教師のことですね、たくさんの病人を癒し、祭りでエルサレムにやってきたと思ったら、宮殿で騒ぎを起こしているというのです。すでに調査隊が派遣され、この男の言葉や行動を細かく報告されていました。民衆はメシアが来たぞと興奮状態だというんですね。ニコデモはイエスの説教やたくさんの奇跡の報告を聞いて、心がざわついていたんです。他の議員は暴動を起こそうとしている、反逆者だと根拠のない訴えをしていますが、そうは思いませんでした。彼は噂だけで人を判断するような、鵜呑みにするような軽率な人間ではありませんでした。会って確かめよう。私が耳にした奇跡を行うことは、神が共にいなければできるわけもなかろう。そうしてニコデモは人目を避けて夜、イエス様の宿舎を訪ねてきたんです。それがこの場面ですね。ヨハネの福音書3章1節からお読みしたいと思います。さて、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。率直です。謙遜で媚びはありません。そしてイエス様の口からも出た言葉もまた単刀直入、ストレート勝負だったんです。3章3節、イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。いきなりのこのド直球の言葉に、 ニコデモはびっくり仰天したんです。パリサイ派の神学では新しく生まれるとは、異邦人がユダヤ教に改宗すること、王として戴冠式を終えること、13歳になって成年式を迎えること、妻を迎えること、30歳になってダビになること、50歳前後になって新学校の校長になることだったんです。ユダヤ人で新学校の校長でもあったニコデモは、王様になる以外はすでに新しく生まれるべきもののものは何も残っていなかったんです。というか新しく生まれていたという評価だったんですね。3章4節からニコデモは言った。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。私はすでに年寄りです。もう一度胎児になってやり直すということですか。こんな質問は馬鹿げていると分かってても他に言葉が見つからなかったんですね。3章5節からイエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。今日は新しく生まれるという真理について皆さんと考えてみたいと思います。イエス様はニコデモに新しい真理を語っていました。それはイスラエル人として聖書をいくら読んでも悟ることの難しい真理だったんです。二つの真理です。一つ目、人は新しく生まれなければならない。二つ目、水と御霊によって新しく生まれるものだけが神の国に入れる。イスラエルの人々はそれまでイスラエル人として生まれてきたならば、イスラエルにだけ与えられた神の律法を守ってさえいたら神の国に入れると教えられていました。誰もがそう信じて一生懸命口伝律法を守っていたんです。そして律法も知らない偶像礼拝者である異邦人を見下していたんです。ローマ人に支配されていてもその誇りだけは失ってはいなかったんですね。まず皆さんに天にある神の国について話します。天地を作られた創造者なる神が統治されている天国、天の御国は完全な神の国であり神のホームです。そこは誰もが入れるわけではありません。主人であるあり統治者である神が定めた人、条件をクリアした人だけが入れます。その条件は罪なしと認められ、神の子供として新しく生まれた人だけです。それ以外は誰一人天国に入ることはできません。違う言い方をするなら、神の子供になるためには罪が完全に消えなければならないということです。その方法が水と御霊によって 新しく生まれることだとイエス様は言われたんです。この水とはエペソ人への手紙の5章26節にこうあります。キリストがそうなさったのは言葉を伴う水の洗いによって教会を清めて聖なるものとしとあるように神の言葉です。神の言葉が働いて清くなっていく、このことと関連あるんです。でもニコデモはさっぱり意味が分かりませんでした。3章9節、ニコデモは答えていった。どうしてそのようなことがあり得るのでしょう。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですか。実はイエス様は突拍子もないことを言われたわけではなかったんです。水と御霊による新しい生まれ変わりは大預言者エゼキエルも語っていたからなんです。最高教育を受けたラビならば当然わかってるでしょうと皮肉混じりに言ったのかもしれません。エゼキエル書36章の25節からです。私が清い水をお前たちの上に振りかけるとき、お前たちは清められる。私はお前たちをすべての汚れとすべての偶像から清める。私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。また私の霊をお前たちの中に置き、私の掟に従って歩ませ、私の裁きを守り行わせる。私は今日、私たちすべてのものがこの言葉に耳を傾けなければならないと感じています。まだイエス様を信じていない、はっきり自分は神の子供になっていないと感じている方がここにいるならば、あなたは生まれ変わらなければ神の御国に入ることはできません。天国には行けません。けれどもこの天の御国は神の国の一つです。クリスチャンの皆さん、イエス・キリストを信じるならもう生まれ変わっているからいいんだと思っているならば、それはノーです。ノーノーノーと私は言います。神様はこの地上においても神の国があると言われているからです。それは目に見えなくても私たちのただ中にあるとはっきり書いています。その神の国で天の完全な神の国の前味を経験していくんです。けれどもそのためには日々新しくされなければならないことが聖書に書かれています。絶えず神の言葉によって心を洗われ、聖霊によって新しく作り変えられていかなければ、この地上において神の国を本当の意味で味わうことはできないんです。サタンの支配するこの国にあって、神の支配の安心と真の幸福を自分のものにすることはできません。幸福というのは悩みも問題もないことではありません。苦しみの中にも悲しみの中にも損失の中にも思い通りにいかない物事が進まない中であっても、神から来る救いの喜びと希望は助けが尽きないこと、これこそが私たちの真の幸福につながるものです。神が私の人生と共にあるという真実こそ人を幸福に導く事実なんですね。けれども 何度でも言いますが、クリスチャンであっても日々心が新たにされなければこの幸福を簡単に味わうことができない暗黒の時代に入ってしまったんです。今年に入り私は何度でも言っていますが、一昔とは、ほんの少し前とは、2年前とは、時代は完全に移り変わってしまいました。移り変わったんです。このことを皆さんしっかりと覚えてください。クリスチャンになっても相変わらず以前の価値観、欲望、考え方、性格のままで平気でいてはいけないんです。皆さん、何がどこが変わりましたか？ Be strong、 強くなりましたか？私たちは本当に真の強さを身につけなければならない。アーメンですか？欠点が去年より一つでも克服されていかなければなりません。時間がかかる、そうです。でも時間がかかりすぎていませんか？間に合わなくなりますよ。脅しているわけではないです。事実を言っているんです。時間はあまりないんです。そのぐらいの意識でいる必要があるんです。神の国とその義を第一に、皆さん、ここにいる皆さんは本当に真剣に求めていますか？何を求め、何に関心を持っていますか？ただ除菌や手洗い、自粛生活に励むようになっても、この時代を乗り越えていくことはできません。少しばかりの世界情勢を調べて知ってるつもりでいても、実は知らないことをなおさら教えられるだけなんです。今のコロナウイルスの感染は序の口です。軽い感染です。それで気持ちが萎えていたら、サタンが世界政府を完成させようとしている時代を生きていくことなんかできないんです。軽挙があるから大丈夫でしょうか？その前にたくさんの困難が具体的にやってきますよ。どうしたらいいんだろう？わからない。わからなくなることだっていっぱい起きてきますよ。皆さん。だから私たちは変えられなければならないんです。それもほんのちょっと変わるだけではなく、新しく日々生まれ変わっていかなければならないんです。アーメンでしょうか。第二コリントの4章16節です。だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。私たちの一時の軽い患難は、比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。私は見えない世界大戦は進行していると思っています。武器の使わない戦争です。敵は世界政府です。特に標的になっている国もあれば、牧羊犬の役割を担っている国もあります。日本は多分下僕の部類だと思います。このね、下僕ってね、しもべとも言うんですけれども、まあ、キングダムのシンが言うんですよ。下僕であっても、俺はシンの、大将だったっけ？そこら辺がすぐ忘れるからダメなんですけれどもね。大将軍になるってね、叫ぶんですよね。お高先生に勧められてね、全巻借りて読みました。まあ読むの早いので、もう読んだのって言われましたけれどもね、結構早く読めたのでね、 こんな国にかなうわけないよ、こんなに戦いの謀略に次ぐ謀略、人殺しなんて何の兵器で、ね、国づくりをしてきたね国に日本がかなうわけないわと小さい声で言いますがまあそれはいいんですけれども、でも その心がね、下僕でもってね、私たち日本は世界政府から見たら下僕でしょう、間違いなく。まあそれはいいんですけれどもね、何を言いたい、はい、ね、でも神にあっては日の昇る国として私は日本が必ずよみがえると信じています。この信仰おかしいですか。ここに希望を持たなければ皆さんやってられませんよ、いいですか。だからこそ私たち教会が立ち上がらなければいけないんです。戦いを皆さんが意識していなければ眠りこけてしまいますよ。黙示録にはそういう教会があったんです。迫害もありね、もう社会的にも経済的にも困難な時代だったのに、教会としては眠ってて目覚めない、またもうぬるま湯に浸かっていて吐き出すぞってイエス様から叱責されていた教会が2つもあったんです。いや、この時代によくもそんなことしていられると思いませんか。でも7対2の割合であるとしたらね、カナンも気をつけましょうね。で、生まれ変わる必要の、生まれ変わるために3つの具体的なポイントを短く話します。1つは、すべてのことを神に頼り、神に祈る癖をつけることです。癖というのは身についてしまったらなかなか直せないんです。習慣よりももう癖は自分でも気がつかない、努力もしないでやっているっていうのが癖なんですね。であれば私たちは習慣以上に癖をつける必要があります。人間を頼り依存したままでは絶対に生き延びていけません。子どもたちにも学校でもね、どこに行ってもどんな小さなことでも神様に頼りなさい、祈りなさいと教えてください。自分がすぐに防波堤になったりとか何とかしようと思わないでください。ねだられてもすぐに与えないで神様に祈ろうよ、お母さんは貧しいからぐらいね言っても構いません。とにかく子供たちがいるお母さんでしたら、子供にどんな小さなことでも神様に頼るという、祈るという、具体的に祈るという癖をつけさせる、これはとても重要なことなんです。で、もしもこの日常系生活のすべてを神に頼る生活をしないと、バビロン経済だけにより頼んでいると必ずしっぺ返しが来ます。私は結婚してからもずっと経済の日々の必要を神様に祈り続けてきました。公務員だったから大丈夫じゃない、全然大丈夫じゃなかったです。神の国のために、人々のために必要はたくさんありました。そして神様はいつも経済のために祈る何らかの働きとか、そういう組織というか自分が関わる責任を持つものを置きました。ですから私は本当にそうした具体的なこと、日々の日常の必要を祈る癖が身についています。いまだにそれは訓練されています。でもそれはとても大切なことだと、私たちはエリアのようにカラスに養われてもいいぐらいの信仰を持つ必要があるんです。アーメンですか。ですから日常生活のすべては年金で支えることはできないでしょね。この今お給料あったってどうなるかわからない、神様が満たしてくださる、それを本当に信じきれるまで切れるようになるために日々祈っていきましょう。二つ目です。神の国を第一に求めていく癖をつけることです。 皆さん、これは観念じゃないです。神の国の価値観、神の国の力、正義、考え方を学んでいかなければ、結局この世の政府、世界政府の価値観と考え方に染まっていきます。間違いなく世界の現実を忘れて戦後を生きてきた日本人である私たちです。ですから、この現実を知るためにさまざまな情報を得ることは大切です。目覚めにはなるでしょう。でも皆さん、どんなに多くの情報を得ても、情報の収集、いわゆるインフォメーションの寄せ集めだけならば意味がないんです。そこにきちんとした分析や知恵がなければインテリジェンスとは言えないんですよね。なぜこのことは起きたのか、ではどうしたらよいのか、こうした正しい分析は聖書を通してでないとできないんです。間違ってしまうんです。聖書は神の国とサタン、神の国と世界政府の戦いを克明に描いています。真剣に聖書を学ぶことです。自分勝手に学ぶのではなくて、教えを受けていく必要があります。教会はそのためにあるんです。教職者はそのために日々聖書と向かい合っているんです。神様から油注ぎを受けているんです。ですから皆さん、信頼してください。いろんな人のもちろんメッセージを聞いたり学ぶのも必要ですよ。でも皆さん、そういう方々は皆さんをのために祈っているわけでも愛しているわけでもありません。そうですよね。カナンプレイズチャーチの牧師たちは皆さん一人一人を愛しながら、祈りながら御言葉をこのようにメッセージしたり学んでいるということを忘れないでくださいね。最後にもう一つです。自分は羊であり、群れの中でしか生存できない弱さを自覚するということです。弱さというのは自我ではありません。内なる人です。イエス様の囲いという群れの中にとどまり続けてください。その自覚と行動を忘れてはいけません。群れから離れていたら恐れに取りつかれます。サタンは暗闇の王、死の霊だからです。命と平安の法則は神の国の中だけにあります。まだイエス様を救い主として受け入れていない方は、今日この方を受け入れてみてください。神の国の群れの囲いの中に入ってください。新しく生まれ変わります。経験したことのない平安が与えられます。ぜひ進めますけれども、クリスチャンの皆さんにも私は進めます。私たちは毎日毎日本当にこの群れの中の一員、この群れから離れてはいけないということ、たとえいろんな事情があって礼拝に来られなかった日々が続いたとしても、群れの羊だということを忘れないでください。よろしいでしょうか。それは本当に敵からの守りとなるからです。羊は一匹になったら必ずと言っていいほど死んでいくんです。それだけ敵は多いんです。よろしいでしょうか。私たちが本当に神の国の中で、その神様の本当に力と平安を、さまざまな偉大な御業を味わっていくために、今言った三つのこと、どんなことでも祈る癖をつける、神の国を第一に求めていく癖をつける、群れの中の羊、私は囲いの中にいるんだというこのことを思い続ける、この癖をどうぞ身につけてください。 そしてそうするときに私たちは本当に神の国の領域の中でこの時代にあって、ピアノ弾いてもらっていいですか、偉大な力を経験していくことができます。祈りたいと思います。目をつぶっていただけますか。今もしこの中に、私はまだ神の子供になっていない、神の国の中に新しく生まれ変わっていないと思われている方がいるならば、どうぞ胸に手を当ててください。今日その方のために祈ります。そして単純なことです。本当に神様が私たちのイエス・キリストを通して全ての罪を、一生分、死ぬまでの罪を身代わりになって神様の刑罰を受けてくださったんです。このイエス様を心に迎えるならば、完全に罪は許され、罪なしと宣言されるんです。そして神の国に迎えられるんです。その方のためにお祈りしたいと思います。天のお父様、今本当にまだはっきりと神の国の中に入っていない方がいるならば、あなたはご存知です。その方が今イエス様を救い主として心に迎えることができますように。いいえ、あなたはご存知です。本当に、本当はこのイエス様を必要としていることですから、どうぞあなたが大いなる愛を持って迎えてくださいますように。イエス様こそ私たちの救い主、神の国に導く方であることを感謝します。また皆さんの中で本当にもっともっと神の国の素晴らしい平安、かけがえのない力、毎日毎日本当にこの神の国を味わっていきたい、神の子供として神の国の価値観の中で生きていきたいと願っている方がいるならば、どうぞ胸に手を当ててください。そして心だけではない、私たちの体にも本当に新しい力、ある意味で体も新しく絶えず生まれ変わっていくことができるように、病のある人がいたならば、その病のところに手を置いてください。聖霊様が新たな水の注ぎを持って作り変えてくださることを祈ります。私たちの心も体も神にとっては大切なところです。今そこに手を当てていただけますか。お祈りしたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、今清い清い聖霊様を注いでください。皆さんが胸に、また癒しが必要なところに手を当てています。そこに清い聖霊様の水を注ぎ、イエス様が十字架で流された血潮を注いでください。一人一人を新しく作り変えてください。私たちはそれが必要なんです。もっと新しくされたいんです。新しい力をいただきたいんです。愛と平安で満たされたいんです。希望で満たされたいんです。この体も弱い時もありますが、でも力を受けたいんです。すべての病気を癒すことをイエス様はなさいました。同じイエスの御霊がここに流れています。臨在してくださっています。あなたが触れてくださいますように、イエスキリストの御名によって癒しを宣言します。あなたの栄光が現れていきますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。